マタイの福音書の14章の22節と23節です。マタイの福音書14章22節23節。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。天の父様、今夕共に御言葉を伺います。どうかこのメッセージを私たちにお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。有名なイエス様が弟子たちを5000人の給食の後に先に向こう岸に向かうように送り出し、そしてイエス様が一人で祈っておられました。この出来事の前には5000人の給食という4つの福音書に共通して記されています。主の素晴らしい養いの奇跡が記されています。そしてこの祈りの後、弟子たちは湖で風に悩まされて到着できず苦しんでいました。そして湖の上を歩いてイエス様は彼らを助けに行かれました。弟子たちは恐れましたけども主の言葉に落ち着き、この時ペテロは主に招かれて水の上を歩く奇跡を経験しましたが、そこでまた試練に遭いました。今夜のテーマは主に従う試練の中で教えられるというテーマです。主に従う道は時に孤独であり、また試練に遭いますが、そこに大切な恵みがあることを見てまいりましょう。この5000人の給食、そして湖の上を渡る奇跡、この出来事は主の働きの転換点に位置していました。5000人の給食の目覚ましい奇跡をなされ、人々はイエス様をこの方こそイスラエルの王だと熱狂し、そしてこの素晴らしい主の御業を目撃し奉仕に預かった人たちは得意満面だったはずです。しかしそれ以降、主は十字架の道に向かって行かれます。そして弟子たちに対する、彼らが主の証人として立っていくための本格的な訓練へと進んで行かれます。それは皆で楽しく進む道ではありませんでした。大勢の弟子たちが離れて行き、指導者たちの敵にさらされる孤独な道でもありました。私たちの信仰生活の歩みも主は同じように導かれます。救われた当初のことを思い起こしていただけますか。最初は救われた喜びで幸福感にいっぱいの時を過ごします。しかしやがて自分の弱さや孤独を感じる訓練の時が来ます。その中で主に従うことの厳しさとともに、そこにある幸いを知っていくのです。 今日の箇所を通して主に従う試練の中で教えられていくことの幸いを共に確かめましょう。第一に、冒頭にお読みしましたように、主は、嬉しい場面から、弟子たちを離し、孤独な試練に向かわせられます。嬉しい、また喜ばしい場面から弟子を離し、孤独な試練へと向かわせるのです。先ほど22節と23節をお読みした通りです。主の養いの奇跡を見た人々は熱狂し、イエス様を約束の預言者と認め、王にしようと押し迫りました。ヨハネの福音書の6章の14節15節をお読みいたします。人々はイエスがなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。人々の熱狂に弟子たちも期待に膨らんでいたと思います。しかし、先ほどお読みしましたマタイ伝の14章22節。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせとあります。彼らはこの熱狂を感じ、またその余韻に触れたかったと思います。しかしそれは予定的なキリストを求める危険な道でもありました。熱狂した人々はやがて十字架に向かわれるキリストを拒んでいきます。彼らの一部はイエス様の傷んだ姿を見て十字架につけよと叫んだことでしょう。主が引き離されたのは弟子たちがこの熱狂の誘惑から守られて信仰を守るためでした。弟子たちを船に乗り込ませて出発させた後、主は群衆を解散させます。群衆を解散させてからと簡単に記していますけども、男子だけで5000人もの熱狂した大群衆です。イエス様の指導力の大きさに驚きます。ただ解散した人々の中に主に伺おうとか主の弟子になろうというものがいなかったのかと思います。彼らはあれほど主を求めて詰めかけてきましたし、そして素晴らしい主の御業を知った人々です。しかし自分たちの願いであります王になることを拒んだ主を知って、その熱心は冷めて彼らは残りませんでした。主は彼らの心を知っておられたので、ご自分を任せることはされなかったのです。ヨハネの2章24節をお読みいたします。2章24節。しかしイエスご自身は彼らにご自分をお任せにならなかった。すべて人を知っていたのでとあります。そして主は一人で祈られます。祈りを通して父の御心を求め導きをいただかれました。イエス様は働きの 間一人になってよく祈られました。主の働きは祈りによっていたんです。私たちもこの姿を通して熱狂が必ずしも主の御心や御業でないことを覚える必要がありますし、主に倣ってまず祈ることを見ていきたいのです。幸いに弟子たちはこの主の導きに従うことができ、次の道に進んでいきました。次の道、次の試練にです。私たちもそのようにいつまでも浮かれているクリスチャンでないように導かれたことを振り返って感謝したいのです。第二に覚えたいことは、弟子たちは困難の末に主の想像を超えた権威とまた力を知るということです。困難の末に主の本当の姿を彼らは知ったのです。24節から27節、マタイ伝の14章です。お読みいたします。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。送り出されました弟子たちの船は対岸に向かいますけども、向かい風で目的地にはなかなか着きません。ガリラ湖は盆地で、そして水温は比熱が高いので温度は一定していきますけども、周りを囲む山々は陸地ですので、すぐに暖かくなったり冷たくなったりします。夜中ということは湖が暖かく周囲は冷たいという状況。周囲の方は地面に空気が冷まされて、空気は下に向かいます。比較的暖かい湖の水面に触れていた空気は上に向かいます。ということは風は岸から湖面の中央に吹いているというわけです。弟子たちは、漁師でしたから、この湖の性質を知っていたと思います。周囲はどんどん冷えていきますので、風は、岸から、湖の中にいます自分たちの方に向かっていきます。どちらに向こうと思っても岸に向かうのは困難な、気候でした、困難な、状況でした。こういうわけで夜明け近くになっても風に負けて向こう岸に着くことができないでいました。そこに主はいらっしゃいません。 弟子たちは自分たちがどうしようもできないことを痛感していたと思います。イエス様がいないと不安で、そして何もできない弱いものであることを痛感いたします。主が共にいるからといってすでに会わないっていうわけではありませんけども、もう一つの嵐の危機、マルコ伝の4章の35章5節で以降では、イエス様が友の方に眠っておられたのに嵐にあって船が沈みそうになるという試練に遭いました。その時は私たちが死んでも構わないのですかと弟子たちは主に訴え起こしますけども、今は助けを求める主も見ることができません。イエス様は祈りを終えた後、朝方弟子たちの様子を知っておられたので、湖の上を歩いて船の上にいました弟子たちのところに行かれました。未明のもやの中に現れる人影に弟子たちは幽霊だと怯え叫びます。人が湖の上を歩くなど考えられませんでした。しかし天地を創造し湖をも支配しておられる主に不可能はありませんでした。主は彼らの声を聞いて、恐れる弟子たちを安心させるためにすぐに私が恐れることはないと彼らを励ましました。私たちもどんなにどうしても目的を果たせないことを経験します。救いのために、また願っているビジョンが実現するためになかなか進まないという経験をいたします。さらに思いもしないと思われる出来事に見舞われて混乱する時があります。私たちの過信は砕かれましたね、この間の出来事で。しかし主は私たちの必要を知っておられ、ふさわしい時に助けてくださいます。私たちは主があらかじめ告げていたことを覚えましょう。ヨハネの福音書の16章33節、ヨハネ16章33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。神様は味方であられます。ついで覚えたいことは、弟子たちが信仰の無限の可能性と同時に自分たちの信仰の不足を痛感するということでした。マタイの福音書の14章に戻っていただけますか。28節から32節を読みいたします。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に 乗り込むと風は止んだ。33節も読み出します。船の中にいた弟子たちは、誠にあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。ペテロはイエス様が水の上を歩くのを見て、起点を聞かし、また冒険心を持ってチャレンジいたしました。主は、信じるならばその通りになると教えてこられ、信じる者に癒しの奇跡を成してこられました。弟子たちは、死には勝らなくとも訓練されれば恩師と同じぐらいのことはできるようになると教えられていました。マルコ伝の11章23節です。マルコ11章23節、誠にあなた方に言います、この山に向かい立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。またルカ伝の7章の8節、百人隊長の信仰です。と申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエス様のお言葉があれば、権威があれば何でもできることを、またそのように信じる信仰を主が褒められたことを彼は覚えていました。ペテロは、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてください、そう願います。すると主が来なさいと言って言葉をくださいました。そこで彼は信仰を持って船から出て水の上に立つと歩くことができました。信じて踏み出すならば不可能はないことを彼は体験しました。イエス様が約束された通りだったのです。しかし同時にもう一つの痛い学びをしました。恐れると彼の信仰は働かなくなってしまいました。見えるところに頼る信仰は、見えるところが困難ですと働かなくなり、途中で挫折してしまうのです。しかし溺れそうになった彼を主は手を捕まえて引き上げてくださいました。主は見捨てずに守ってくださいます。耐えられない試練には合わせられないことをこの出来事は証ししています。この経験を通し、私たちはより大きな試練にも信仰を働かせられるように成長していくのです。信じればできる、でも見えるところで恐れて挫折することを繰り返して、だんだんと恐ろしいことが目前にあっても信じ続けて主の栄光を拝することを学んでいくのです。マタイ伝に戻っていただけますか。32節33節、 そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。この出来事でイエス様が水だけでなく風をもまたすべてを支配しておられることを彼らは見ました。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。この出来事を通して目の前の主がどんなお方であるかを彼らは知りました。彼らは、あなたは神の子ですとすでに告白していたわけです。そしてこの方を礼拝したのです。ペテロ、そして彼に続く人たちが16章の16節に、あなたは生ける神の子キリストですと告白したのは、キリストに従う中での一つ一つの経験を通して形作られた確信です。王にしようとして断られ解散させられた、そしてがっかりして去っていった群衆たち、しかし彼らが離れていっても主のもとを離れないで突き従っていった弟子たち、群衆と弟子たちを分けたものは何だったでしょうか。群衆は自分の興味や満足に関心を払い、イエス様が自分の期待に応えないと離れてしまいました。しかし弟子たちは主にどこまでも従ってきました。彼らの信仰はまだまだ不足していました。多くの理解不足、失敗を繰り返しました。しかし主に従い、主と共に歩む中で彼らの信仰は成長し強くされ、主の働きを担うものと整えられていったのです。私たちが神と共に進むならば、主はあなたの魂を扱われます。そして主を深く知り確信し、主のために用いていただける器へと成長いたします。ですからどこまでも主に従っていきましょう。私たちが心がけるのはそれだけでいいのです。あとは主が導き成長させてくださいます。イエス様は、ただ私に従いなさいと招かれました。ペテロは素晴らしい経験もしましたけれども、残念な失敗もいっぱいしてきました。特に大きな試練は主を否んでしまったことでしょう。しかし主はその中でも守ってくださり、彼の信仰を回復させてくださいました。ヨハネの福音書の21章を開いていただけますか。ヨハネ21章19節。19節と21節を、と22節をお読みいたします。19節。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。22節。イエスはペテロに言われた。私が来るときまで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。 天の父様、信仰の弱い弟子たちを主は年頃に導き成長させ、立派な証人として立ててくださいました。私たちもできることは主に従うだけです。どうかどんな時にも主に従うことができるように、時に従うことを失敗してしまいますけども、主が捉えてくださってますので、なお従うことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。